Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。現在上海は先週までの猛烈な暑さが和らぎ、日中でもエアコンをつけないで過ごせる日が、ここ何日か続いています。連日の雨のせいもあるのかもしれませんが、それにしても涼しい感じすらするのはちょっと奇妙な感じもします。ただ9月ですから、これくらいの陽気であってもおかしくはないのですが、それでも例年と比べるとやはりまだ暑さはぶり返してくるのだろうと思われます。上海の暑さは東京のそれと比べて明らかに湿度が多くベトベトして、不快です。こうやって録音していても、机の上に置いた両腕にはじわっと汗が吹き出てきて、腕をこう持ち上げると机の表面を濡らして光っています。さて、1年3ヶ月ぶりの上海です。8月5日、羽田空港発虹橋空港着の便で戻ってきました。上海の西にある虹橋空港からは地下鉄でも帰るの自宅に帰れるんですけれども、娘と2人ですし、スーツケースも3つありましたので、タクシーにしました。ただタクシーに乗る前に一つ心配なことがありました。上海を離れる前にタクシーに乗った時、運転手に現金は使えないと言われ、そんなことはありえないはずだと、タクシー運転手とですね、一悶着を起こしたことがありました。その時のことを思い出したのです。今回、戻ってきた時は、携帯の支払い機能、オンにできていなくてですね、現金しか支払い手段がなかったので、それが気になっていました。で、とにかく運転手に現金でも支払いは OK かと聞きました。すると、その運転手は、何を聞くんだと言わんばかりの様子でですね、使えるよという、即答でしたが、その言葉に胸をなで下ろしました。非常に些細なエピソードなんですけれども、しばらくぶりの上海入りで少しばかり身構えていた私には、受け入れられたといった感じがあって、ほっとしました。タクシーが走り出して窓の外を流れる風景を見ていて、思わず、帰ってきたとつぶやきました。横に座っていた娘もそれを聞いて笑顔でうなずいたのが印象的でした。その時、今の自分にとっての帰属先は、日本ではなく上海なのかなと思いました。もちろん言葉だって未だに不自由なのに、不思議なものですね。今回6週間の滞在中に何をしようかと考えていたんですけれども、とにかく かつて頻繁に訪れた場所を一通り見て回ろうと思いました。近所の市場やショッピングモール、スーパー、レストラン、勤務先、それから娘の通っていた学校、妻の実家、家族で行った上海郊外の、町などです。そうした中で大きな変化に気がついた場所が2カ所あります。一つは近所の巨大なショッピングモールです。ここは、平日の夜や週末は、若い人たちから家族連れや、お年寄りたちなどあらゆる性別、階層の人たちでにぎわっていました。ところが今回行ってみると、地下1階2階にあった、カルフール、大型のスーパーですねは、閉店していて、明かりが消えたそのスーパーの後のスペースには、闇がですね、暗闇が漂っていました。また同じく地下にあった家電製品販売店も、軒並み閉店していました。もちろん中国ではネットでの販売が多くて、ネットショッピングでの購入という購買形式が日本よりははるかに広く普及していることもあって、一概に、景気が悪くて倒産したとは断定できないのですけれども、いずれにせよ、なくなっていました。中国ではそのネットショッピングが普及していると今お話しましたけれども、今回我が家で20年使ってきた能率、日本の会社ですね、能率の湯沸かし器が壊れてしまったため、これまた日本の会社ですけれども、リンナイの湯沸かし器を、購入しようと思いました。そこで実体店ですね、実際にその店舗を構えているところを探したんですけれども、ほとんどなかったんです。それでネットで探したり電話で聞いたりとかしてですね、最終的には1箇所だけ、上海の中心部なんですけれども、1箇所だけ実体店があると、実体店舗があるということで、そこに行きました。おそらく企業としてはオンラインで販売した方が経費節減にはなるのでしょうけれども、実体店舗で店員さんの顔を見ながら説明を受けたりですね、質問をして、納得して購入するといった行為が、当たり前で生きてきた私にとっては、いくらネットで購入した方が安いと言われても、かなり不安でした。結局、その実体店舗に行って購入したんですけれども、ネットでの購入よりも2万円ほど高かったと思います。ただ、安心料と思えばいいかなと考えています。話を元に戻します。ショッピングモールの状況についてでした。このショッピングモールの5、6階はレストラン街になっています。以前は人気店は長いその、長蛇の列ができていて、待たなければ当然食べられないというですね、かなり覚悟が必要な状況でした。ところが今回私が目にしたのはほぼ待っている人がいない光景でした。かつてあった店舗でなくなってしまった店も少なくなかったんですが、残っていた、店、かつてはその本当にお客さんで、たくさん、でですね、外まで溢れていると、いうようなお店もお客さんがほとんど並んでいなかったんですね。もちろんその店内にはお客さんはいるんですね、その人気店。でも、よく見るとですね、ちらほらと空席があったりしていました。ただ、そういった光景を見た時ですね、あまりにもその視覚的に、分かりやすいというか、一目瞭然すぎたので、逆に何かこちらが間違えているのではないかと目を疑ってしまったほどでした。 つまり他に何か理由があるのかなと。私が行ったその日、たまたまその時間、たまたまそういう状況に過ぎなかったんじゃないかとかですね、それくらい以前に比べて客足が遠のいていました。こうした光景は消費需要の弱さとか経済の不調を映し出しているのだと思います。さらにもう一つ、経済の不調を実感した光景があります。うちはですね、家族3人で、遠くの有名な観光地に行くのではなくて、上海の郊外ですね、非常に近場へ1泊あるいは2泊の旅行をするのを、趣味としていたのですけれども、今回、4度目となる南昌という場所への旅行に行きました。南昌ですね、南、東西南北の南に、羊編っていうんですかね、羽でかけるですね、飛翔の翔ですけども、ここに行ってきました。我が家からですね、地下鉄を乗り継いでも90分ほどで、着いてしまう近さにあります。南昌は小籠包で有名な場所でもあります。このラジオでも随分前にお話ししたことがあると思います。それで、驚いたのはですね、この南昌という場所ではなく、南昌を訪れた翌日、さらに足を伸ばして花橋、花の橋ですね、という、上海と蘇州の境目の土地に行った時のことです。その花橋駅に着くとまでの前のですね、途中の段階でですね、駅に泊まった時に、突然、スーツを着た若い、男性がですね、乗り込んできたんですね。手に持ったパンフレットを振りながら、それを目の前にですね、差し出しながら、家を見ないかと、マンションですね、マンション買わないかと叫んでいるんです。その次の駅でも、今度また違った男性たちが複数乗り込んできて、同じパフォーマンスをしていました。なんじゃこりゃと、その時私は妻にですね、目で訴えたんですけれども、彼女も同じように、ねえと、なんだろうという目つきを返して起こしました。その後、目的地である花橋駅で降りました。で、改札を出たところには、先ほど地下鉄に乗り込んできたのと同じような、男性たちがそこかしこに立って、出てきたお客さんですね、声をかけていました。もちろん私たちも声をかけられました。男性たちは皆不動産屋の従業員です。で、改札の出入り口で、不動産の購入を勧誘していました。見てみないかということですよね。お金があっても、購入希望者が多いためですね、倍率が非常に高くて買えなかった以前とは全く違っていました。もちろん、ここ花橋という場所はですね、上海の中心部ではありません。上海と蘇州の境界線にあたる場所で、中心部からはかなり遠くなります。それでも私の知人はですね、ここから毎日上海の中心部まで通勤しています。彼は当時ここしか買えなかったと言います。それが今目の前で展開されているのは、不動産が売れなくて困っているという状況でした。実際、上海中心部に関してもですね、家を売りに出したけれども売れなくて困っているという話も、耳にしました。こうしたことから、上海の景気が良くないことを肌で、感じ取れます。先日食事を一緒にしていた、北京に住んでいらっしゃるその大学の老教授によると、北京も似たようなものだと嘆いておられました。馴染みの店が皆潰れて姿を消してしまった、寂しいと。上海や北京がこのような状況です。全国の他の都市がどのような状態か想像に難くありません。次の話題です。 日本のさまざまなメディアですでに報道されている、中国の改正反スパイ法の施行についてです。この法律に関しては国家安全省が改正反スパイ法施行後の7月末に、中国の通信アプリである微信、WeChat と呼ばれていますが、ここに公式のアカウントを開設して国民にスパイ摘発への協力を呼びかけています。わかりやすく言えば国民同士、お互いに監視しましょうということです。互いに疑心暗鬼にさせて、国民をバラバラに分断しようとするものです。同じく8月中旬に、国家安全省は中国共産党の統治体制を守ることが国家安全の最根本ですね、最も基本のものだと強調しました。これはもちろん習近平の考えの反映です。習近平は米国などとの対立が続く中で、西側諸国が共産党政権の転覆とか不安定化を狙っていると、猜疑心を強めているのです。習近平は経済、すなわち国民の生活よりも共産党を維持することが大事、最優先だと言っているわけです。現在の上海、中国全体を見ていると、この国家指導者の言葉、態度は常人の理解できる範囲を超えていると思います。今中国経済は危険な状態にあるように見えます。もちろん経済の素人である私が、こんなことを言っても、説得力はないんですけれども、さまざまな専門家の解説や分析などを、丁寧に読んでいると、そのように考えるのが妥当だと思われます。もちろんどの程度の危険性なのか、そしてそれがいつ現実になるのかなど分かりません。先ほどの国家安全省のアカウントですけれども、8月1日にですね、反スパイには全社会を動員する必要があると題した文章を初めて投稿しています。7月に施行された改正反スパイ法を解説して、企業など各組織に反スパイの取り組みを強めることや通報の仕組みを整えることを訴えています。また SNS 上では、スパイを見つけたら50万元の報奨金を出すと女性警官が話している動画が流されたり、両親をしっかり監視しようと子どもたちに教える動画などもアップされ拡散しています。皆さんはどう思われますでしょうか。これにわかには、日本にいるとですね、にわかには信じられないのではないかと思います。でも、この国の人たちはやりかねません。というか、いずれは、状況によっては積極的にやるようになるのではないかと思います。これは決してその偏見というふうのには当たらないと私は思っています。これまでも授業中の話が、授業中にした教師の話が国を誹謗しているとかですね、敵対勢力、欧米の価値観を教えようとしているなどと、無数の大学生が教師を告発したりしてきたわけです。告発された教師は、大学をクビになったりしています。またクラスには必ず学生スパイがいることも、これはもう公然の事実であることも以前お話ししました。こうした土壌があるわけです。経済も含めてこのまま状況が好転することなく、より悪化するようなことがあれば、スパイ狩りが社会を席巻していくことになるような気がします。ほんの6、70年前に 実際に子供が親を密告した時代があったのです。知識人というだけで、あるいは誰かの気に入らないというだけで、そうした不条理な理由から多くの人が命を奪われました。文化大革命です。同じようなことが絶対に起こらないとは言い切れません。むしろ同じようなことが起こりうると考えた方がいいと思います。私は上海でのロックダウンを通じて、ここでは文化大革命 2.0 バージョン2は起こりうる、その土壌は全く変わっていないと確信を持ちました。あの上海ロックダウンは、この土地に住む人たちの悪をさまざまな形で見せてくれました。人間はここまでできるのかという本性を見せつけられました。だからこそあのロックダウンを経験してなお、この土地の統治者に対する考えにいささかの変化も覚えなかった人間がいることが私には理解できません。実際にいるんです。大学の教員にいます。もちろん、私に対して本音を吐かないだけかもしれませんが、話を戻しましょう。改正反スパイ法に関連した宣伝動画などを見ていれば、その非常識さ加減に驚くと同時に恐怖さえ覚えます。でもそれを非常識とも怖いとも感じずに素直に受け止める人たちが億単位でいることもまた事実なのです。納得できない方はぜひ8月24日以降の放射能汚染処理水の、海洋放出後の中国人の上から下までの言動を思い返してみてください。あるいは、過去にも遡って調べてみてください。私もできる限り関連ニュースを、当時フォローしていましたが、外交部が29日に放ったコメントに対しては、とうとう言ってはいけない一線を越えたなと感じました。外交部の王報道官はこう言い放ったのです。中中国日本大使館や日本人学校への投石等、まあ石を投げたりです、レンガですね、投げたり卵を投げ入れたりとか、それらの行為の根本的な原因は日本政府にある。中国大陸から日本へのいたずら電話も、在中国日本大使館や日本人学校への投石等も、いずれも犯罪です。犯罪です。でも中国外交部は犯罪の原因は日本にあると言い切りました。これ犯罪を許しているわけです。大使館に石を投げたりレンガを投げ入れたり人は罰せられていません。実際にこのことの重大さを我々は決して忘れてはいけないと思います。私が主審であればレッドカードを切っています。興味深いのは、中国外交部と同じことを言っている、組織が日本にもあったことです。日本共産党です。日本共産党の書記局長である小池晃氏が8月29日の記者会見で語っている内容は、中国外交部の報道官のコメントと、口裏を合わせたような感じです。非常に標速が合っています。最後の話題になります。ごく私的な話になってしまうので、恐縮ですけれども、初体験ということでご報告したいと思います。先月末の8月25日、初めてコロナウイルスに感染しました。その日夜になって横になっていると、続々と寒気がし始めて、まあ、これは熱が出そうだなと思っていると、案の定発熱しました。まあ、風邪だろうとは思ったんですけれども、周りで、陽性になっている人が少なくなかったので、念のために抗原検査をしてみると、やはり陽性反応でした。その日は 38.7 度の熱が出ました。で、熱が38度台に達するたびに、まあ、解熱剤を飲むこと4回ですかね、 で、4日目には平熱に戻りました。この間の後半ですけども、喉の痛みがひどかったのですけれども、その後急速に和らぎました。効いていたような倦怠感もほとんどなく、5日目には娘にですね、昼ご飯を作れるくらいにはなっていました。どこで感染したか、その感染ルートは不明です。症状はインフルエンザのそれと、ほぼ同じでした。身の回りでは陽性の人が少なくないのですけれども、それがたまたまなのか、それとも全体的に最近増加傾向なのか、今の上海では全く分かりません。コロナ感染に関する情報が全くないからです。これまるでコロナウイルスなど存在したこともなかったかのようです。でも1年前、2年前までは疫病神のように忌み嫌われ、感染していないことを証明するまで、いかなる急病であっても病院は受け入れてくれず、そのために命を落としたり、自ら命を絶ったり、多くの悲劇が身近で生じていたのです。このことは忘れてはいけないと思います。人の命は儚い。確かにその通りです。でも、だから中国政府のように、あるいは日本政府のように、軽く扱ってもいいということにはなりません。むしろ儚い、軽いからこそ大切に守り、扱わなければならないのだと思います。38.5 度を超える熱で、ぼんやりとした脳で、脳みそで、そんなことを考えていました。次回は上海の残りの日々のことについてお話しできればと思います。今月もお聞きいただきありがとうございました。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet。See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.